理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第47回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香里です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかだんだん寒くなってきましたねっていうのは本州の方でも通じる感じですか？
日が過ぎたので涼しくなりましたよ。
あ、そうですか。
朝晩かなり寒いく感じるようになりましたね。
電気ストーブつけようかなとかそういう気にはまだならない？
ストーブはまだ出してないですさすがにな
りません。
あ、そうですか。いや僕んとこはちょっとね朝少しスイッチを入れたりしてますけれども。
どのくらいなんですか？
あ、ほんとね、明け方だとね今10度切ってきましたよ。
え、
うん、
もうそんなに？
はい、もうなんかテレビではこうストーブのコマーシャルとスタッドレスタイヤのコマーシャル。
ああ、タイヤもね。
そうそう、
大体。ああ、結構危ないですもんね。
もういや北海道人は必須ですからね。なんかそのコマーシャル見ると寒くなってくるなっていうのがねありますけれども。そういえば日本の輝けるイプシロンロケットが打ち上がりましたね。そういえばね、
よかったですね。ドキドキしましたけど、はい、
ね、ちょっとね延期になっちゃったりしてどうなるかと思いましたけれども、
うん、
無事打ち上がってちょっと一安心なんですけれども。そういえばイプシロンロケットは飛ばしたところは種子島ではないんですよね。あれ
種子島じゃないんです。
種子島宇宙センターではないですね。
九州の鹿児島県です。だから九州の地続きなところで飛ばしてます。
はあ、はあ、ちょっと場所違うんですね。あれに積んでいたものっていうのはそういえばあまりニュースに出てなかった気がするんですけど。
あ、そう言われてみるとそうかもしれないですね。
そうそう、飛んだ、成功成功、よかったよかったって言ってたんだけど、ほらロケットって物を積んで飛ばすものじゃないですか。
そうですそうです
ね。何積んでたかなと思いまして。
あれ星の観察をする衛星を積んでたんじゃなかったでしたっけ？
そうでしたっけね。
はい、
うんうん、一応物は積んでありますよねあれね。
もちろん、ひさきっていう名前の観測衛星。
ああ、そっかそっかそっか
に、が積んであって、
じゃあ無事に軌道に乗ったわけですねあれもね。そしたらね、
そうですそうです、ちゃんと乗りました。
そこまで行って成功ですもんね。
そうです。多分なんですけど、俗に言う静止軌道って言われている放送衛星とかそういうのがあるとこよりも低くて、
気象衛星とかそういうとこよりは低いんですね。
ひまわりも随分低いんだけど、
うんうんうん、
宇宙ステーションとかよりも高いあたりに、まあ、軌道投入っていうんですけど、
うんうんうん、
したはずです。
あ、なるほど、それは良かった、はい。そういえばね、1回目ほら失敗というか打ち上げ直前でね停止にな
っ、中止、はい、
中止になりましたよね。
何秒前とかでしたよね。
本当にギリギリで中止ってなりましたよね。
7秒前でしたっけ。
なんかカウントダウン自体はゼロまでいったけど、
うん、
内部的には7秒前とか8秒前で止まったんじゃなかったっけ。
打ち上げに見てた人はもう大きい声で5、4、3ってやってたんでしょうねきっと。
そうそうそう、
ゼロで、あれ
あれ
静かだなって
あれれれってなったんでしょうね、うん。でそれからね本番もう一回打ち上げし直したのはだいぶ後ですもんね。
そうですね、やっぱり確認が大変だったんじゃないですかね、
うんうん。いや何事もこう打ち上がってよかったですけれども、
うん
そんな感じでほら、ね、今回日本が打ち上げたのは、イプシロンロケットっていう、まあ、ちょっと小さめのロケットですもんね。
そうですね、うん、日本で上げてるロケットだと、
うん、
H2 シリーズが有名ですけど、
うんうんうん、
それよりも随分小さい、
ちょっと小さめの感じ
ロケットになります ね、 ね、
そうですね、まあ、これで宇宙に物を上げるのにお安くできますよということでこう、うん、世界に売れればいいなという気がしますけれども、
はい。
でまあ、今回本編なんですけど、
い
ちょうどイプシロンのお話が出たので、ロケットとかっていうのはどんな風にして宇宙に飛ばすのかしら、そういうお話をちょっとね軽く分かりやすい程度に触れてみたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
カリさん、
はい、
日本のロケットで、うん、イプシロンの他に何か知ってるのってあります？
名前を聞くのは先ほど出たその H2 ロケットっていうのは何度か耳にしたことがあります、う
ん、はいはいはいはい、まあ、今日本で飛ばしてるロケットは、まあ、H2 シリーズのロケットと、まあ、今回のまあイプシロン、はい、
うん
うん、昔にねいろんなロケットあったんでしょうけど、
うん
うん、このね2つのロケットは、ね、うん、大きく種類が違います。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうそう、あのイプシロンロケットっていうのはね、固体燃料なんですよ。
燃料が違うんですか？
燃料が、まあ、固形物っていうんですかね、固体燃料と、うん、で、うん、H2 の方は、ね、燃料が液体なんですよ。
これって地球から飛び立つ時の燃料、それとも宇宙の時の燃料ですか？
これはね、地球から飛び立つ時に必要な燃料ですね。
うん、
で大きく固体燃料と液体燃料のロケットがあるんですけど、
はい、
その燃料を、まあ、燃やして下からこうガスをブワーッと出して、
うん、
その反動で飛び上がって宇宙に飛んでいくわけですけど、ほらあのね、燃料を燃やして飛んでいくって今言ったでしょ、
はい、
燃やすっていうのはほら燃やすには酸素がいるじゃないですか。
ああ、はい、そうですね、
学校で習ったでしょ、燃えるっていうのはこう酸素がいりますよって、
うんうんうん、
だけどほら地球からドーンって飛んだ時は空気があるからいいんだけど、その上飛んでいくと空気がどんどんなくなっちゃって、
うんうん、
酸素もないから
燃えなくなっちゃうんですか？
そうなると困るので、
うん、
ロケットには、その酸素または酸素が入っている酸化剤っていうんですけどね、
うん
うん、それも一緒に積んでいきます、
うん、あ、そうなんですか、
うん、だからロケットは空気がなくても飛んでいけます。
一緒に持ってっちゃってるから。
そう、これがほら普通の飛行機と違うとこですよね、ジェットエンジンとね。
あ、
ジェットエンジンも燃料燃やしてるんですけど、うん、空気から酸素はもらってるので、
うん、
やっぱ宇宙には行けないわけですよ。
うんうん
うんうん、ね、だけどロケットは酸素も積んでるから、
うん、なるほど、うん、全部持ってくんですね。
そうそうそうそう、
すごい燃料の量になっちゃうんですか？
ロケット大きいじゃないですか。
はい、
大きいんですけど、実はあの大きさのね、だいたい8割から9割ぐらいはあれ全部実は燃料なんですよ。
飛んでくために必要なものがほとんどなんですか？
そうです。でロケットって、まあ、ほら先っちょにちょっととんがってる部分がありますでしょ。
はい、
うん、その中に宇宙に飛ばしたい、まあね、望遠鏡とか探査機とかそういうのがちょこんって乗ってるんですよね。
ん
ー、そうだから本当に、宇宙に、物を運ぶっていうのはすごく燃料がいるんですよ。
その本当にちょこんという中に乗ってるものを運ぶために、
うん、
ものすごい大きな燃料を一緒に持ってくんですね。
そうですね、だからまあそれだけ宇宙に物を打ち上げるにはお金がかかると、
うん、
だからまあそれでさっき話した固体燃料と液体燃料の違いなんですけどね、
はい、
うん、H2 ロケットは液体燃料って言いましたでしょ。
はい、
うん、だけどその横に飛ばすときにね、見てると分かるんですけど、
うん、
なんかね真ん中のでっかいロケットの周りに小さいねロケットがついてるんですよ。
あ、なんか出っ張りみたいのがありますね、
補助的なやつね。
はいはい、う
ん、その部分がね固体ロケットなんですよね。
あ、じゃあ H2 ロケットにも一応固体のやつはついてるんですか？
補助的に液体燃料の横に、はい、まあ、力を追加するのにね固体燃料つけてたりもするんですね。
うん、うん、
周りにあるというか横にくっついてるのは固体燃料ブースターと呼ばれていて、
うんうん、
お助けするやつらです。
そうですね、
うん、
であれなんですよね、 H2 ロケットの横についてるロケットブースターをうまく利用してイプシロンってできてるんですよね、あれ確かね。
そうです、あの H2A に使っている固体燃料ブースターの、
うん、
まあ、エンジンと燃料を1段目に使ってるっていうのが、まあ、イプシロンですね。
そうですね、
流用してるから開発費がお安くなってるんですね。
そうです、
そういうのもありますね、
うん、あとまあ大量生産になるので部品代というか作る方もある程度安くできるんじゃないかと、
うんうん、
でほら、その大きさを見て分かる通りに液体燃料のロケットっていうのは大きくしやすいんですよ、
うん、
うんうん、あのほらもっとアメリカとかのねスペースシャトルとか、
うん、
あと月に行ったサタンロケットなんてのはもっともっと大きいんですけど、
うん、
あれもまあ液体燃料なので、そうそう、固体燃料はねそんなにちょっと大きくできないのと、あとね固体、まあ、簡単に一番簡単に言うとあのロケット花火あるじゃないですか、
はい、
あれこうライターで火つけてピシャッとやらもう消えないで飛んでっちゃうでしょ。
うんうんうん、うんうん、飛んできますね。
一回火がつくと、うん、なかなかねちょっとね消しにくいというかね。
ああ、
液体燃料だとほら、うん、燃料が液体だから、うん、バルブで開けたり閉めたりすればこう調節できるわけですよ。
あ、なるほどなるほど、
うん、だけどね固体燃料っていうのはね一回ドーンと火つけちゃうとちょっと制御しづらい部分があって、
うん
うん、そういう差があるんですけど、ただまあね お安くできたりするメリットとかもあって、
うん
うん、そういう違いでこう日本は大きいのと小さいの2つロケット今作ったんだと思うんですけどね。
うん、それぞれ一長一短というかいい点があるんですね。
そうですね、そうそうそうそう、うん、それでその燃料でロケットを宇宙にドーンって上げるじゃないですか、
うん、はい、
それでその推進力、そこのロケットの燃料で得られた推進力でロケットの速度はもうほぼ決まっちゃうんですよね。
あ、うん、途中から速くなったりとかっていうのはないんですか。
うん、だからこう最初に打ち上がった時の、
はい、
推進力で得られた速度で、あとそこで燃料がなくなっちゃうと、
うん、
あとはずっと完成飛行っていうんですかね、その速度を保つというか、うん
うん、
だからあのスペースシャトルとか後ろに結構かっこいい噴射ノズルみたいのついてるじゃないですか、
うんうんうん、グオーって出そうですね。
そう、あれですごい飛びそうですけど、
うん、
あれはねあの実は大したもんじゃないんですよ。
え、あれは飾りなんですか。
遠慮してる、
ちょっと遠慮してる。例えばスペースシャトル打ち上げの時思い出してほしいんですけど、
うん、
スペースシャトルも液体燃料を積んでドドーンって上がるんですよね、
うんうん、
あれだけの推進力で打ち上がった速度を、
うん、
スペースシャトルのお尻についてるやつでプシュプシュってやっても、そうそうね、あの向きをちょこっと変えるぐらいなもんなんですよね。
お尻からはドーンと出ないでプシュプシュ程度なんですか。
姿勢をねちょっと変えるぐらいなもんですよ。
あら、う
ん、
あら、
そうそう、意外にね、
あらららら、ら、
うん、だから最初に与えられたエネルギーっていうのがやっぱりすごく重要なわけで、
うん、
うんうんうん、でほらあのねスターウォーズの映画見たことあります。
はい、ありますあります。
うんうん、あれさこうなんか飛行機みたいのがさ、
はい、
宇宙空間で、
うん、
ピューンって飛んで急旋回してこうピュンピュンピュンピュンピュンってこう打ち合いするじゃないですか、うんうんうん、
しますねしますね、うん、
宇宙でねあの動きはまず無理でしょうね。
あ、そうなんですか。
うん、あの羽ついてるでしょ。
はい、はい、
うん、宇宙に羽いらないですもんね、空気ないから、
うん、
だから例えば姿勢を変えるにもこう逆向きの噴射をして止めたりとか、
うん、
ってなもぐらいなもんですよきっと。
で、え、羽でグオーンって回ってんじゃないんですか。
羽はねやっぱ空気がある、地球とかね空気があるところならわかるんですけど、
うんうん
うん、やっぱりね宇宙空間でねあれだけギュンギュン飛ぶのは、まあ、無理でしょうね、う
んうん、宇宙空間じゃやっぱプシュプシュなんですか。
やっぱちょっと 宇宙戦争は難しいかなっていう気がするんですけどね。
あららら、なんかそうそうイメージがガラガラガラガラ、
ちょっとスターウォーズのやり方の戦争にはならない気がするんですけど、
プシュプシュ戦争ですね。
遠くまでその光とかは減衰せずに空気がないのに届くので、
うん、
ビーム砲的な武器とかはあるかもしれないですけどね。
あ、そうですね、こうレーザー兵器みたいなね、実用化されてますもんね。
そっちの方でその飛行機が飛び交って空中戦をやってみたいな話は、まあ、現実的じゃないかもしれないです。
そうですね、ただあのレーザーみたいなのが飛んできて、それをあ飛んできたっつって避けるのは無理ですよね、あれね。
レーザーを避けるのは無理ですね。
光の速度ですもんね。
そうですね、
あ来たと思ったらもう当たってますしね。
そうです、
そういうのもありますから。まあまあ、ただほら、スペースシャトルね、かおりさん、あれでも羽ついてるでしょ。
ついてますよね、うんうん、
あれはどうしてだと思います、あれ。
宇宙ではそうか、羽いらないのかで、うん、飛び立つ時もいらないのか。
真上ですよね、飛び立つ時
ロケットで上に上がるので、
うんうんうん、じゃあ帰ってくる時ですか。
そうそうそうそう、スペースシャトルはロケットで打ち上がった後、自分で滑空して降りてくるので、
はいはい、
地球の空気があるところに入った時にあの羽がいるわけですよ。
あ、飾りじゃないんですね、羽は。最後に使うんですね。そうそう
そ
う、
一番最後に飛んで帰ってくる時にあの羽が重要なんですよね。
お
お、そうそうそう、だからスペースシャトルの羽はちゃんと意味があるんです。
うんうんうん、
ただあの形で宇宙空間でビュンビュン飛ぶのは無理なんですよ。
あ、無理なんですか。
そうそう、あのお尻からプシュプシュってやるぐらいのもんで
プシュプシュですね。
そうそうそうそうそう、うん、でほら、ね、今ねロケットの話とかしたんですけど、
はい、
実際どれぐらいの速度になってるのかっていうお話をちょっとします。
あ、はい、
うん、これね、地球からロケットでドーンって打ち上げますでしょ。
はい、
どれぐらいの速度がいるかというと、
うん、
人工衛星、要は地球の周りをこうぐるぐる回る軌道に入る衛星ですよね。
はい、
うん、その人工衛星にするためには、秒速 7.9 キロ、時速で言うとね 28,400 キロ
おー
以上の速度がいります。うん、結構な速度でそこまでスピード上げないと地球に落っこってきちゃうんですよ。
あ、地球の引力があるから、
うん、
それを振りほどくだけのスピードで飛び続けてなきゃいけないんですね。
う
ん、
振りほどくというか、まあ釣り合いが取れたっていうんですかね。
あー、
うん、秒速 7.9 キロ以上あると地球に落っこちてこないで地球の周りを回る軌道に入る。
はい、うんうんうん、
はい、それでほらスペースシャトルって、
はい、
地上から、まあ、300キロとか400キロぐらい、これ宇宙から見るとほぼもう地球スレスレに飛んでるようなもんなんですけど、
うん
うん、これがまあほぼだいたいね、7.9 とかもうちょっと小さいぐらい、ほぼそんな感じの速度のはずなんですこれね。
うん、
それであの地球から離れれば離れるだけもうちょっと遅くても地球に落っこちてこないで済むんですよ。
あ、地球の引力が弱くなるから、
うん、そうですね、
はい、
うん、だからまあ吉田さん、気象衛星とかの静止軌道だと何キロぐらいでしたっけね。
地上だと36,000キロ、
うんうん、その時だと秒速3キロちょっとぐらいですかあれ。
そこだと秒速3キロちょっとで釣り合ってる。それよりも速いと軌道はどんどん外に行くことになる。
そうですね、
うん
うんうんうん、そんな感じで、まあ地球から離れれば離れるほどそんなに速度はいらないんですけど、
うん
うん、それでも地球の周りを回る軌道なんですよ、
うんうん、
これね、
うん、
例えば僕は他の惑星に行きたい、
うん
うん、
地球の引力を振り払って他の惑星に近づいていくっ ていうのをするには、うん、もうちょっと速くないといけない。
もうちょっとね速度を出さないといけないので、その時の速度っていうのが、秒速 11.2 キロ。ピンとこないね、これ時速に直すとみんな分かりやすいと思うんですけど、
うん、
時速だと43,000キロ。
わお、うん、
まあ、それでもピンとこないですけどね
、うん、おおすごい、うん、
これ以上になる、
うん、43,000 キロでしょ、
うん、
43,000キロってことは地球をねぐるりっと一周すると、
あ、
40,000キロ、
そんなもんですね。
なので、
うんうん、
まあそんな感じですよ。
1時間で地球を一回りできるぐらいの速度ですか。
そうですね、
うんうん、
さっき の、まあ、その秒速 7.9 キロ、
うん、
でこちらだと、地球を一周するのは80分85分、
うんうんうん、
ぐらいなので、これでちょっとスピード感がつかめるかななんて思います。
そうですね、
うん、
時速43,000キロ以上を出せれば、地球をの重力圏を飛び出して、うん、今度はねそれでもね、太陽の周りを回る軌道に入ることができるんですよ。
ああ、うん、地球離れたらもっと大きな引力がまだいたわけですね。
地球をねやっと飛び出してもね、実はさらに大親便が待ってるので、
わお、
人工衛星から人工惑星になるわけですね。
そうですね。
なるほど。
もうね、それをさらに飛び出すにはもっともっと速度がいるんですけれども、
うん、
うん、ほら、つい最近太陽系を飛び出したのがいますよね。
あ、ボイジャーでしたっけ。
そう、ボイジャー2号が、
ね、はいはいはい、
そう、やつはそれをしたわけですよ。
あ、そうですね、うん、太陽系から出たんでしたよね、
う
ん、
そうそうそうそう、やっと外に出たっていうかね、
うん、
ただボイジャーも地球から飛び出した時はそんなにスピード出てなかったはずなんですよ。
あ、うん、そうなんですか。
そう、これね速度出すにはちょっと秘訣があって、例えばほら木星とか、
はい、
地球よりもこう大きい惑星の近くをね、
うん、
かすめるように飛ぶとうまいことやると速度を上げられるんですよね。
うまいことやると、
うまいことやると、これを、フライバイとかスイングバイって言うんですけど、
うんうん、
これで、速度を上げたり落としたり、落とすこともできるんです。
へえ、う
ん、これで、どんどん速度を上げてって、今秒速何歩だっけな、ちょっと調べてなかったな、うん、かなりの速度で、やっと太陽系の外に出たと。まあそんな感じで、
あとは、うん、あれですよね、宇宙空間に飛び出した後、
うん、
その向きを変えるとか、
うんうん、
さっきの人工衛星で行くと、場所がずれてくるのを戻すとかっていうのに、
あ、そうですね、
ちょっちょっちょって吹くための、うん、エンジンがくっついていたり、
そうですね、
うん、あとははやぶさっていう、
あ、
その探査機は、
ね、
はい、あれはその地球を飛び出すような強い力はないけれども、
うんうん、
イオンエンジンといって金属の粒子を、ある方向に加速して放り投げることでその反動で加速するというようなのを、ずっと繰り返すというか続けることでスピードを上げたり向きを変えたりっていうのをやっていました。
そうですね、地球からあれで飛び出すのはちょっとね難しいんでしょうけど、宇宙空間からスタートするであればすごく有用ないいエンジンなんですよね、あれね。
そうですね、うんうん、押す力はその 1g とか 2g っていうものの力と同じぐらいしかないんだけど、ずっとその力で押してればだんだん加速していったりするので、
うんうん、
そんなことで加速をしたりとかっていうのがあって、やっぱりこう地球っていうすごく、引力が強いものから離れるためのエンジン と、宇宙空間で方向を変えたり、ちょっとした加減速をするためのエンジンはちょっと方向性が違うのと、
そうですね、
共通してるのは両方とも、空気がなくても動かなきゃいけない、
うんうんうんうん、
もう一つは、物の向きを変えたり加減速するためには、地球の上部だとプロペラを回して空気を押すっていうのができますけど、
うんうん、
それができないので、何か現物を速い速度でビューンって放り投げるとその反動で加速するというところがポイントになるかと思います、
うんうん、そうですね、イオンエンジンはちょっと調べてなかったですわそうです、
イオンエンジンのいいところは、うん、さっき言っていた、物を燃やすと、 急に膨張するので、その反動が出るっていうのは、うん、酸素がいりますけど、イオンエンジンは酸素がいらなくて電気で動くので、太陽電池パネルの、電力で動かせます。
あ、なるほど、そうか、
そうですね。
でも、加減速するにはやっぱり何かを速いスピードで外に放り出さなきゃいけないので、
あ、そうですね、
出すための金属はだんだんなくなっていくっていうのが、エンジンの寿命を決めることになります。
まあ、それでね、うまいことサンプルリターンして帰ってきましたからね。
すごかったですよね、あれは。
そうですね、小惑星からのサンプル&リターンですね。
そうですね、
世界初ですよね。
だからまあ、そうです、結構日本の宇宙技術もね、なかなかアメリカに勝るとも劣ってないぞと、頑張ってほしいですけれどもね、まあ、そんな感じで、日本の、ロケットのお話とか、ロケットはどうやって飛ぶのっていうのをちょっと簡単に説明してみました。
はい、プシュプシュ。
お便りの方紹介していきたいと思います。では香織さん、よろしくお願いいたします。
はい、ではまず1通目です。サクサクママさんからいただきました。こんにちは。ずっと聞かせていただいていますが、43回はとても興味深く何度も聞かせていただきました。ところが頭が悪くていまいちわからず、ちょっと考え込んでいます。根本のところで理解できていません。遺伝子、染色体、DNA のそれぞれの意味と関係を説明していただけないでしょうか。病気にさせるのが遺伝子みたいで、生まれた時から障害のある人は染色体異常で、 DNA は横浜？よろしくお願いいたします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後のところからまず説明してもいいですかね。
う
ん、
そうですね、
横浜は DNA なんですけど、ここんとこ最下位が続いていましたが、今年は最下位じゃないみたいです。
野球チームですね、これはね。
はい、それ置いといて、
はい、
43回なんで、ちょっと前の お話で、ちょっとご紹介が遅れてしまったんですけれども、はい、
そうですね、
遺伝子のお話の時ですね。
遺伝子の話だったんですけれども、
はい、
ママ、すべて同じものの、言い方を変えているといえば言い方を変えているところで、まあ、DNA っていうのは、まあ、物質のことで、デオキシリボ核酸の略で、その、遺伝物質を構成しているものが DNA です。だから、DNA に変化があったとかっていうと、なんか科学的な変化な感じ。
そうですね。
で、遺伝子っていうのは、ある体にとっての性質みたいなものを決めている DNA の一つづりの塊が遺伝子です。
遺伝を司る因子ってことですかね。
遺伝するものが、まあ、載ってるイメージで、なんでそんなことになってるかというと、DNA の発見の方が遺伝子っていう概念よりも後なんですよね。つまり緑色の豆から緑の豆ができて、黄色い豆から黄色い豆ができるというのは遺伝子があるはずだっていうのがあって、そこから始まってるので、どんなものかわからないときに遺伝子になったので、遺伝子は本当は、DNA のある組み合わせの、パターンが、まあまあ遺伝子と言っていいんじゃないか。
なるほど。
で、染色体って言ってるのは、細胞を顕微鏡で見たときに、その DNA がたくさん絡まっている、ものをに色がつきやすくて、それを染色体という名前で呼んでるんですけれども、それは顕微鏡で見た時の実態で、おはがきというかメールにはですね、生まれた時の染色体異常っていうのは、まず顕微鏡で赤ちゃんになる前の、受精卵の細胞を取ってきて調べたりすると、染色体の数が違ったり長さが違ったりっていうのが分かると、染色体異常っていう。
言ってることは同じですもんね、これね。
染色体異常っていうのは顕微鏡で見れば分かるレベルで、DNA の並びが違ってるだけっていうのは顕微鏡で見ても分からないレベル。
あ、もっと小さい構造ですねこれはね。
そう、細かいところみたいなところが区別になるかなと思います。
なるほど、
はい、
はい、
これで分かっていただけたでしょうか。
なかなかねちょっとこうつかみどころの難しいお話ではありましたのでね、
うん、そうですね、
まあこれでちょっとね、分かっていただけるとは思うんですけれども、そうですね、まあ野球チームはどこが好きかなっていうところで締めたいと思うんですけども、僕ね日本ハムですけどね、北海道
人、北海道ですからね。
そうですね、もう巨人戦をねあんまりやらなくなっちゃったんですよ北海道。
その話してると長いんで
次の次行きましょうか。
はい、
はい、どうもサクサクママさんありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
では2通目です。
はい、
院長さんからいただきました。第1回目の放送から楽しく聞かせていただいております。さて数年前不思議な星の体験をしたのでご意見をいただきたくメールいたしました。ある日息子と犬の散歩をしようと夕方家を出ました。すると東の空に明るい星が見えましたので、あれは金星だよ、一番星だと息子に説明しましたが、はっと気づきました。夕方は西の空だと。慌てて西を見ると確かにそこには金星が。何度も西と東を見ているうちに東の星が強く明るく輝き始め、突然消えてしまいました。これは超新星爆発かと次の日の新聞を楽しみに見ましたが、何もそんなことは書かれておらず、あとはまっすぐ落ちてくる流れ星などと家族と話していました。こんな経験皆様はお分かりでしょうか、何か真相をご存知でしょうかといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なかなか面白い体験ですね。
うん、
うん、
UFO じゃないんですか。
いや UFO かもしれない
ですよね。
うん、
でも違うかもしれない。
え、
ね、まず UFO、まあ、UFO の定義は置いといて、
はい、
ね、たまにあるのは、
うん、
飛行機とかが飛んでるときに、
うん、
たまたま太陽の光を反射する向きに翼がねあったりすると、うん、結構輝いて見えたりするんですよ。
あ、
で向きが変わると急に暗くなったりとかっていうので、
うんうん、
遠目の飛行機が太陽の光に反射したとかっていうのも考えられるかななんて思います。
そうですね、僕ね、よくね一時ハマってたんですけど、イリジウムフレアっていうのご存知ですか。
私わかります。
宇宙にこう、まあ、さっきね人工衛星とかのお話しましたけど、
うん、
イリジウム衛星っていうのがいっぱい飛んでて60何個ぐらい飛んでるんでしたっけね、あれ
今いくつかな。少なくとも、衛星電話でいつでも どれかの衛星が見えるっていう風に飛んでます。
それぐらい地球をこうぐるぐるいっぱい飛んでるのがイリジウム衛星っていうのがあって、それが夕方とかにね太陽の光を反射するところに来ると突然明るく輝いてすぐひゅって消えてしまうっていうのをイリジウムフレアっていうんですよ。これの可能性もあるんじゃないかなってね僕ちょっと思うんですけど。
じゃあ、うん、まあ飛行機にしてもイリジウム衛星にしてもたまたま太陽の光が反射してそういうふうにわっと輝くことがあるんですね。
そうですね、イリジウム衛星はね結構どこ飛んでるかっていうのが分かるのでよく僕ネットで調べて見に行きましたけどね。
おお、うん、
一応ですねイリジウムフレアは、
うん、
一番条件がいい時にはマイナス 8.9 等星ぐらいの明るさと言われているので、
だからもう金星よりもかなり明るいですよね。
そうそうそう、で、うんうん、ふっと出てふっと消えるパターンもあれば少し長めにね移動して消えるパターンもあるので、
これの可能性も捨てがたいですよね。
うん、
うん、
いや私はやっぱり UFO 一押しで、
ということで、うんうんうん、とりあえずイリジウムフレアがすごく、強く見えるのを探していただいて、
うんうんうんうん、
その時の感じと似てるかどうか確かめていただければいいんじゃないかと。
あ、そうですね、
なるほど、
うん、イリジウム衛星はイリジウムフレアはネットでこう調べるとこう意外に何時何分どこら辺で光るっていうのはね実は分かるので、
うん、
ちょっと確かめて見てくれるといいかもしれないですね。
はい、
うん、でもまあ UFO 僕大好きなんでねその説も捨てないで置いておいてほしいと思いますけれどもなんか原因分かるといいですけれどもね。
そうですね、
うん、どうも院長さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
では3通目のメールです。
はい、
アビヨルさんからいただきました。富谷さん、吉安さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。今日はお願いがあってメールしました。もともと理科の時間は新月と満月の日に配信ということで、聞いてるうちに今まであまり気にしていなかった月の満ち欠けを気にするような習慣がつきました。あんなに月が丸いということは、もしや今日が配信の日かなとか、だいぶ月が小さくなってきたからもうすぐ理科の時間が聞けるなとか、東方45歳のおっさんですが夜空を見てワクワクするなんて久しぶりのことでした。くたびれて生活の中にあって自然と密接に関わり合って生きているという充実感を与えてくれました。ところがサーバーの負荷の関係で曜日配信になってしまったとのことで、とても残念に思っております。でもいろいろなご事情もわかりますし、無料で楽しませていただいているということもあり、仕方がないことだと諦めておりまして、夜空を見る機会も減ってしまいました。理科の時間を満月新月配信に戻していただけないでしょうか。正直言ってこんなに配信日の意味のあるポッドキャスト番組はなかったと思います。勝手なことを申しましてすみません。これからも楽しい番組を届けていただきますよう、月の満ち欠けを気にする日々が戻ってきますよう切に願う次第ですといただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
嬉しいですね。
嬉しいです。これね、確か私が提案したんですよ
最初にね。
そうそうそう、
配信どうしましょうと、毎週やろうか、いやそれもちょっと厳しいんじゃないかと、隔週ぐらいならどうでしょうって話になって、それだったらっていうことになったんですよね。
でまさにその夜の空を見上げてほしいというか、月の満ち欠けを気にしてほしいって思って始めたんですが、
う
ん、
そうですね、
いやサーバー負荷もあるんですけど、
うん、
実は生活パターンの負荷もあってね。
そう、あのね、満月新月、あのね、非常に僕らもね意義があること頑張ってたんですけれども、サーバーの負荷プラスですね、満月新月に合わせると曜日はどんどんずれていくわけですよね、収録の
微妙にね。
そうそうそう、でね、人間のサイクルってほら1週間サイクルじゃないですか。
そう、ある曜日は収録しにくかったりするのが、
そうそうそう、
回ってくるんですよ。
うん、それ考えるとね、今木曜日配信、まあ僕の、ね、遅刻でちょっと遅くなる時もたまにあるんですけど、いつもそうなると月曜日に収録っていうような感じで今サイクルでね安定はしてるんですね、
うん、
生活的に。だからね、ね、満月新月本当にもったいなかったんですけど、うん、本当にこうって思っていただけると僕らも嬉しいなと思うんですけどね。
ぜひですね、木曜日配信ではあるんですけれども、
うん、
月の満ち欠け、あとはもう星の出方とかには、ね、そんな理科の時間聞いていらっしゃるんだったら、
うん、
配信とはちょっと関係なくても意識していただけるといいかななんて思います。
そうですね、僕ね、配信満月新月の時やっぱり前も話したけど、こう月がだんだん丸くなっていくのがね少し怖かったですね。お、もうすぐ収録が来ると
自分にプレッシャー、
そうそうそう、まだ次のお話を決めてないぞ、どうしようどうしようって結構ね月が怖かった時期がありますねねえ、意外にそんな感じでね、木曜配信これからも多分このまま行くと思うんですけれども、これからも理科の時間をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
はい、
では次のメールです。杉正さんと呼びすればよろしいでしょうか。メールいただきました。第46回配信を先ほど聞かせていただきました。放射線のことがとてもよくわかりました。ありがとうございました。吉安さんのように解説してくれる先生に子供の頃に出会えていたら、もっと勉強に励めていたかもと思います。季節の変わり目、お三方お体ご自愛くださいといただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。前回の
放
射能のお話ですね。
はい、
うん、はい、
結構ね難しかったという声も聞いていますので、
うんうんうん、
どこがどう難しかったかのメッセージいただければそれに答えられるかなと思います。
はい、そうですね、はい、あとなかなかねやっぱりの放射線っていうのは、うん、難しい部分ではありますよね。
そうなんですよ。で実はこの前話したのに続いて、こんなことにあんなことも話さないとまだまだ分かんないよねっていうところがあるんですけどね。
いや本当前回本当これはちょっと2回分撮るかっていう話にもなってて、
そうなんかね途中から早口で早口で、
やっぱりねなかなか尺の問題もあってね、それでもいい感じにはなったと思うんですけれども、
うん、
ね、どうも杉正さん、これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、では次のメールです。食べたよさんからいただきました。もうすぐ初老期になる男性です。高知県に住んでいます。医師をしています。自分の仕事とは全然関係ない宇宙や素粒子に興味があり、その手の本を読んだりポッドキャストを聞いたりしています。そんな医理科の時間では本宮先生の優しい語り口や吉安先生の幅広い知識に感銘を受けています。また分かりやすい説明方法はとても参考になり、自分の仕事でも活かしたいと思っています。第46回放射能放射能は楽しく聞かせていただきました。自分の知識レベルともマッチしていたと思います。脱線しかけて元に戻った場所もありましたが、この手の話をもっともっと掘り下げていただければ嬉しいです。お仕事もされながらだと大変だろうと思います。お体を大切になさってください。末永くこの番組が続くことを祈っておりますといただきました。
ありがとうございます。
先生と言われると背中がむずがゆいですね。分かる。
そうですね。
うん、そうそうそう。お医者さんですって。
そうですね。
いやいやいや。ほらお医者さんってレントゲンとか結構詳しそうな気するんですけどね、放射線とかね。うん、
そうで、あの興味があるのはどっちかっていうと放射線というか素粒子や宇宙とかそういう話ですね。
はい。人生の子先輩に聞いていただけると嬉しくもあり恐縮でもありという感じですけれども、
うん、なんだろう、理系というか、理科っぽいことにね興味があって、うん、いろいろ知りたいっていう人の、一助になればと思ってやっているので、すごくこういうメールをいただくと嬉しいですね。
そうですね、
あの、うん、
なんかすごくこう励みになるというか、
はい、
ね、そうですね、これからも頑張っていきたいと思いますので、末永くお付き合いください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい。では最後のメールです。はにゃさんからいただきました。先日の放射能のお話は勉強になりました。この間テレビで火星移住の募集者が16万人に達したというニュースを見ました。地球は大気で太陽からの有害な放射線を守ってくれているそうですが、火星まで行く6ヶ月、そして火星に移住した時の放射能はどうなのかなと思ってしまいます。この移住計画には子供などは無理かもしれませんね、といただきました。
ありがとうございます。
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 火星移住の応募者が16万人ってすごいですね。
そうですね、あの有料って言ったら変ですけど、申し込みにお金かかるんですよね。
あ、それでもこれだけ。
そうなんですよ、そこがすごい。
しかも片道切符ですもんね。
片道
切符
ですよね。帰り道ないんですよね。
ないない
ねえ。いやいるんですね、こんなにね。
金はないんだ、だから、
うん、まあ、これから本当に何人かに絞られて、まあ、行くのはもっと先なんでしょうけれども、本当にでもなんか成功というかこの計画自体こう見守っていきたいなっていう気はするんですけど。
そうですね、
うん、僕行くのはちょっといいかなっていう感じですけどね。
お子さん生まれたばかりですもんね。
行ってもいいけど帰ってくるなら
行ってもいい。
帰ってきたい、ね、片道は嫌だね。
とメールの中にもあったように大気の外に出ると、
あ、
その宇宙から飛んできた、まあ、宇宙線と呼ばれる、まあ、放射線の一種が、うん、たくさんこう降ってくるっていうのがありまして、実際飛行機に乗るぐらいでもね、
うん、
上空に行くので、宇宙船の影響っていうのはあるし、宇宙ステーション、地上からと400キロぐらいの高さにあるところも、 お一人当たり半年ぐらいを目処に帰ってこなきゃいけないんですよ。
あ
んま長くいすぎるとよくないっていうので。
そうですね、放射線ガンガン浴びてますからね、
うんうん、っていうのがありまして、火星まで、行くっていうことになれば、その辺の遮蔽、要するに、なるべく宇宙船を通さないような壁にするとか、
そうですね、
っていうものとか、あとは、行ってる間に何かしらのこう防御するようなものを、うん、食事療法なんか分かんないですけど、そういったものと組み合わせで、なるべく影響がないようにするっていう工夫が必要なのかもしれませんね。
多分この太陽フレアなんか出たら警報が出て、多分ね、宇宙船の中にいる人はどっか安全なところに避難とかなるような気がしますけどね、う
ん、鉛部屋があるのかもしれないですし。
そうです
ね、ただ重いのでね。
そうですね、なんか鉛、まあ、なんか少しでも減らすような場所がないとまずいですよね、これはね、うん、6ヶ月ぐらい、
その辺の、対策、あとはついてからもね、待機ないので。
ああ、そうですよね、
うん、
ほんのちょっとあるんですけど、地球から見たらないに等しいので、うん、その後どうするのかなって気がしますけどね、
うん、まあね、あの地下シェルター的なお家作るとかすればなんとかなるかもしれませんけど。
そうですね、ただまあね、そう考えるとあまり若い人は選ばれなかったりするのかなっていう気がするんですけど、どうなんでしょうね。
うん、そこは何とも言えないです。何たってあの未来をかけるってことは、あの若い人は未来たくさんあるので、ね、
そうですね、ちょっとこればっかりはね、行く末をテレビで見守っていようかなと思いますけども、
ね、はい、
日本人もいるのかしら、募集した人
たくさんいるんじゃないですかね、応募者は。
そっか、16万人もいればね。そうですね、
はい、選ばれると面白いですね。
いや、僕は見てるだけでいいな
そうです、ね、まあそう言わずに、
はい、まあ、そんな感じでなんか新しい面白い話題を提供いただきまして、どうもハニャさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今回ちょっとお便り前回ねご紹介できなかったので少し多めにご紹介してみました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。それでここで一つお知らせを挟みたいと思います。隔週で木曜日配信の理科の時間、このままいくと次回が、10月の10日なんですけれども、ちょっと私の所用がございまして、次回一回お休みをいただきたいと思います。それで次回の配信が1月ぐらい経ってしまうんですけれども10月の24日の予定になっております。それで今回の配信から次回10月24日までの天文現象の紹介をちょっと長めですが吉安さんからお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、
今回の配信、9月の26日、
はい、
から、10月の24日までの天文現象です。
はい、
先ほどもねちょっと出ましたけれども月の運行の話をさせていただくと、まずこの前中秋の名月でしたけど、
はいはいはい、
まあ、旧暦でいうと8月15日ですね、
うん、
次に来るのは新月、これが10月の5日、
はい、
そして、19日、10月の19日が満月、
はい、
でこの日はですね半影月食、今全部書けないんだけど、ぼんやりと描ける月食がヨーロッパの方で見られるはずです、
うん、日本は影響ないというか
日本は見られないですね、
はいはいはい、
でお月様の話をするとその2日前10月17日17日ですね、うん、が旧暦の、9月の13日なので、
うん、
13夜というのでお月見をするところもあるはずです。
あ、13夜でお月見というのもなんか不思議な感
じですね。あるようなんですよね。
へえ、
はい、で惑星たちは夕方、金星が見えて、土星はですね早めに沈んじゃうんですけれども夜中過ぎから、火星と、木星が見えるということになっています。
はい、
でそんな中でですね、10月の7日の夕方、うん、金星と、土星と水星と月とかが西の空に見えて、その中でも10月の7日はですね細い月と水星と土星がすごく近くに見えます。
ああ、豪華ですねそれは。
はい で、10月の8日は金星と月が近づいて見えますということで、水金土と、まあ、月というのが、10月の 7日から、多分9日ぐらいまでかな、夕方日が暮れるちょっと前から、日が暮れた後ぐらいまで、西の空で、まとまって輝いているので見てみてください。
西の空が結構ゴージャスな感じですね。
そうですね、
はい、
そんな感じですし、月は動いていきますけれども、惑星にこの方はゆっくりなので、もうちょっと、月を除けばその前後から見られるので見てみてください。
はい、
はい、そんな感じかな。
はい、
次回までの天文現象でした。
はい、どうもありがとうございました。それから、もうちょっとで彗星見出しますね、ぼちぼちね。
そうですね、ほうき星の方の彗星ですけれども、
はい、
今年の秋から冬にかけてアイソン彗星というのが見え始めるはずです。
そうですね、
またね、彗星の明るさね、どのくらいになるかって予想がつきそうでなかなかつかないようなんですけれども、
結構ね、期待は皆さんしてるんですけど、実際どうなるかはね、わかんないですけど。
わかんないですね。
明るく見えることを祈ってますけれどもね。
そうですね、とりあえずですね、明るくなるはずの日は11月28日が、太陽近日点、まあ近日点は太陽が必ずなので、そのあたりではおっぽがある程度伸びているんじゃないかと思われますが。
そうですね、
はい、ただ太陽の近くの時には地球から見えないので、
結局だから、明け方とかね、夕方ギリギリの低い空とかになっちゃうんですよね。
なので、ぜひですね、その前後にもう一回、この番組でお知らせできると思うので、前後に見えるところでうまく見えるといいかななんて思っています。
そうですね、結構期待はしております。
はい、
はい、そんなエリカの時間では、質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんないリカの時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。次の配信は10月24日木曜日の予定です。お届けいたしましたのは本宮と
吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。
ごきげんよう。